愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も大学院理工学研究科の柴田悟准教授にお話を伺います。
先週先生のお話をお伺いして、これからまあその少子化であったり高齢化社会に向かうにつれて、あのロボットに代表されるような知能機械の大切さというのを教えていただいたんですけれども、やはりそういえば私たちの身の回りにも今その知能機械に近いものってたくさんありますよね。例えばあの掘っておけば床を掃除してくれるお掃除ロボットなんていうのも最近はありますしね。あとどんなものが生活の中ではあるでしょう、先生。
そうですね、まあ、ロボットっていうものではないかもしれないんですけれども、はい、自動的に制御するっていうようなものっていう点で考えるとですね、うん、例えばエアコンだとか、あの洗濯機だとかですね、いろんなものがあるんですよ。
最近はだって人がいるかいないかを感じ取って、その風向きがどうとか、
そうですね、
よく聞きますね。あれもやはりそのセンサーといいますか、何かをこう感知して、まあ、エアコン自体が考えてるわけですよね。
そうですね、
ですから徐々にではありますけれども、私たちの生活の中にその知能機械が入ってきてる時代になってるわけですよね。でその中で、まあ、なるべくエネルギー源としていろいろ考えてる、先生があの取り組んでらっしゃるのが空気圧サーボ系の実用的高機能化。
そうですね、
これはどういったものなんでしょうか。
空気っていうのは世の中に豊富にあるエネルギー源でですね、で空気を使ったからといって環境をダメにしたりしない、要するに環境にもすごい優れてるということですね。で今までその空気っていうのは実はですね、食品関係とか工場とかですね、いろんな分野で幅広く利用されてるんです。なぜかっていうと、まあ、経済的にもいいっていうことと、安全で、まあ、公害がないっていうようなことと、空気圧を使って動くアクチュエーターと呼ばれているものが小型でですね、軽くてメンテナンスしやすいっていうような特徴があるからなんですね。
空気自体は、まあ、お金がかかるものでもないですし、私たちの身近にあるものですから、資源としては豊富ですよね。
そうですね、空気を動かす際には空気をぐーっとこう圧縮するんですけれども、今までその工場とかで使われている方法が圧縮した空気をパーンとあの入れて、で入れると入れられた方がポーンとこう動くわけなんですよ、まあ、イメージ的に。端っこから端っこへ、例えばシリンダーがポーンと動いて、でまた反対の方向へポーンと動くような、こういうふうにポンポンポンポンっていうような動きでは主に使われているんですね。オンとかオフとかの動きなんですけどね、でそういう動きだとあの共存するロボットとかに使うにはちょっと怖いですよね。すごいスピードで、
そうか、
あっちからこっちまで動くだけなんで。でそうじゃなくて、例えばこういうふうに動きなさいよ、さよっていうようなですね、動きをあのさせたいときには、サーボ系ということをやらないといけないんですね。
サーボ系というのは何ですか。
サーボっていうのはあの時々刻々と変化をする目標に対してできるだけ早く追従するということなんですね。例えば先週ですかね、言ったあの人間の手が左から右へこうやって動くときには、それが滑らかな釣り鐘型になるっていうようなことなんですけれども、それをそのロボットに実現しようとすると、細かい時間でちょっとずつこう滑らかに動くような制御の方法をしないとポンポンだけではそれが実現できないんですよ。従来の制御方法でやるとオンオフなんでポンポンというふうに動くだけなんですが、それをポンポンじゃなくてこう、まあ、じんわり動かすような、
じんわり動かしたりじんわり早くじんわりとか、
あ、そうですね、そういうようなことをするためには、ちょっと工夫がいるんですね、で従来はですね、そういうことがされてなかったっていうのはなぜかというと、空気っていうのは圧縮性があって、でしかも柔らかさがあるんですよ、で空気にこう弁があってそこに中に入れて、で動きなさいよっていう、まあ、ピストンとシリンダーがあった時に、そのピストンが動くまでに空気を入れてからちょっと時間遅れがあるんですね。 であとは主にピストンとシリンダーっていうものを使ってやるんですが、はい、その摩擦があるっていうことなんですね、
うん、
で空気の温度が変化するとちょっと特性が変わってしまうっていうようなことがあってですね、
なるほど、そうです
ね、でこういうようなあの制御をするのに、うん、悪い影響を与える要素が実は結構たくさんあって、
あ
従来はサーボ系っていうのをですねするのが難しいと言われてたんですね、
はい、私たちのこう身の回りに普通にある空気ですけれども、それを研究することでまたあの新たなエネルギーに、
そうですね、もうあのいろんな用途が増えるということですね、
そうですよね、今までポンポンだけだったのが、
そうですね、
ポーン、
そうです
ね、ポーンみたいな、あーなるほど、わこれもでもあの前回そのロボットのお話聞いたときは人間観察が基本になると伺いましたけれども、空気の観察っていうのもちょっと難しそうですね、
そうですね、ですからあの空気を思い通りに動かすっていうのは結構難しくてですね、うんうん、でそれを動かすのにあのやっぱり僕は人間が好きなんでね、人間がですね行っている情報処理の技術とかを応用できないかって考えたんですね、
はい、
で人間って実はですね非常に優れたものを持っててですね、例えばリンゴがあったとしますよね、
はい、
でこのリンゴ赤かったとしますよね、うん、そしたらもしもこのリンゴが赤かったらこれは売れているんだっていうような判断ができますよね、
はい、
で青いリンゴがあったとしたら、うん、もしもこのリンゴが青かったらこれはまだ食べるのには早い、
うんうん、
でもしもなんとかがなんとかだったら、
うん、
こういう操作を加えなさいよっていう、ね、うん、そういうのはあのファジーっていう、はい、聞いたことありますよね、
聞いたことあります、
それがあってですね、はい、そういうようなファジーっていう制御をあの空気圧サーボ系に応用できないかというようなことを、ね、ちょっと考えたんですけどね、
でもそのファジーっていう感覚は人間はそれこそ本能的なものですよね、
そうですね、
あの、まあこれまで蓄えられた知識にプラスしての本能の部分もあると思うんですが、それを空気に、
そうですね、
すごいな
もしもなんとかがこうだったらこういうような感じっていうようなんでも人はすごい、うん、あのうまく制御できるわけなんですけどね、
でも先生の研究はこう研究を進めていけばいくほど人間のこと自分のことをこう気づかされる部分とか、
そうですね、
すごいな人間ってって思う部分が多いんじゃないですか、
いやもう本当に人間はすごくすごいと思いますね、その人があたかも脳の中でやってるような学習ですよね、
はい、
そういう学習機能っていうのを制御に持たせてやることによって、うん、あのより良くなるんですよね、
もうあのお話を伺ってるだけでもあのもう最初にその知能機械とか、ロボットって聞くと、あの冷たいもののような、感情のないもののような気がしていたんですが、もう基本は人間であると、基本は人間であるというお話が分かってきたんですけれども、そのロボットを好きな生徒さんたちを対象にメカトロ教育という、
あ、そうですね、
これを実践していらっしゃるということで、まあ、先生はあの教育にも大変熱心でいらっしゃって、2005年には機械工学科の授業改善貢献賞を受賞していらっしゃると、分かりやすく言うと分かりやすい授業をしていらっしゃるという賞ですよね、
これはあの学生があのいいあのアンケートをしてくれたからいただけた賞で、本当にいい授業かどうかわからないんですけどね、
いやいやいやいや、
あの学生のにとって不評な授業の方が本当はいい授業なのかもしれないですし、その辺はなかなか難しいところではあるんですけれども、
メカトロ教育の方にもお話を進めたいと思うんですけれども、メカトロ教育というのは何ですか、メカトロ、
そうですね、メカトロっていうのはあのメカトロニクスって言ってですね、
はい、
エレクトロニクスで電子工学っていうものとメカニクス、機械を結びつけたものである、まあ和製英語みたいなもんじゃないかなと思うんですけれども、はい、機械の制御とかに電子技術を応用してですね、機械の高性能化とか自動化を図るために利用されているというのが始まりなんですよね、
もうこれは学生さんたちがその勉強しながら体験実習できると、
そうですね、これもあの大阪に ある会社のですね、有限会社の電脳匠工房様という会社の岡田社長さん とかですね、電気電子工学科の鈴木先生とか、はい、湯気商船の瀬戸先生とかの力を借りてですね、
はい、
1ヶ月に最低1回はですね、土曜日とか日曜日とか集まって、
はい、
で学生と一緒にですね、あのメカトロニクス教育実習をやってるんですけどね。
本当にこう実践といいますか、もう実際のその、あの会社の社長さんとか、
あ、そうですね、
もう実用レベルのものをこう教えてもらってたりするわけですよね。
その岡田さんという方が組み込み系の、あの、もうエキスパートの方でですね、
はい、
まあ、組み込みっていうのは例えば携帯電話とかを見るとですね、いろんな小さなコンピューターが入ってるんですね、はい、そういうものを小さな機械の中に入れてですね、うん、で自動的に動かすようにするようなものを組み込みっていうふうに総称するようなんですけどね、
はい、
でそういうものを実際にどういうふうにやったらいいのかっていうのを学生にこう伝えていってるようなことですね。でうちの学生もですね、普通、はい、土日とかだったらもう休日なんで遊びたいと思うじゃないですか、なのにすごくよく来てくれるんですよ、これが不思議と。
おまけに学部外からの参加もできるんですよね。
もちろんですね、もうぜひしていただきたいんですけどね。
でもそういうふうにその学部の外の生徒さんでも参加できるということで、この機械工学科は本当にアットホームといいますか、
そうですね、
好きな人はもうみんな一緒にやろうじゃないかというような。
そうですね、実習の時に半分けしてですね、ある目標を与えるんですね、
はい、
で例えば11月上旬ぐらいまでにこういうようなロボットを作ってみようじゃないかっていうようなことをやってですね、でそうすると各グループやっぱりみんなの力を合わせやらないといけないわけですよね。でそういうグループワーキングっていうののどういうふうにやったらいいのかっていうようなこともね、すごい勉強になるようなんですよ、
はい、
あ、
まあ、先生も平成6年に愛媛大学にいらっしゃって、もう今となってはもうみんな愛媛大学に来いやというぐらいのお気持ちで、
愛媛大学にはもうぜひ来ていただきたいですね。
ああ、そうですか。
特に機械工学科には
ぜひ
皆さんに来ていただきたいですね、
そのくらいはもう自信を持って迎えられる学科であると、もう先生がそれだけこう熱意を持って、あの、まあ、愛媛大学のこの機械工学科においでやと言ってくれ、ね、くださること自体が、ちょっと行ってみたいなっていう、
本当にもう来ていただくべきだと思いますね。それはもう、
先生の研究自身がこれから の, その日本に深く関わってくる研究だと思いますので、また皆さんこう若い力もね、いただいて一緒に研究を進めていきたいですよね、
そうですね。もう私よりももう4年生とか大学院生になるとはる、かに優れててですね、私の方がこれどうだったとかっていうふうにもう毎日のように質問に行ってるぐらいなんで、もうすごいですよ、やっぱり。
ぜひこの機械工学科に興味持たれた方は、ね、ホームページなどご覧いただいてね、はい、どしどしまたご質問などいただければと、
もうあのホームページ言わずいつでもいいので来ていただければ
わかりました、ぜひあの訪ねてください。先生どうも2週にわたりましてありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科の末田達夫教授にご出演いただきます。お楽しみに。